お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編2編12節3編1節から8節と4編1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編2編の学びをしていますが、12節。巫女に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために。怒りは今にも燃えようとしている。幸いのことよ、すべて主に身を避ける人は。巫女に口づけせよというのは、旧約聖書の言い方で、使徒16章の31節にあるように、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますという意味です。イスカリオテユダが主に口づけした後、主が彼に何と言われたかを覚えておられるでしょうか。イエス様は彼に次のように言われました。マタイ26章の50節。友よ、何のために来たのですか。主はなんでそんなことを言われたのでしょうか。なぜ主は彼を友よと呼ばれたのでしょうか。次のようなことが考えられると思います。ユダよ、お前は今私に口づけをした。それで予言は成就したし、これから出てくる神学者たちはみんなこれで満足するんだよ。さあ今、お前は振り返って私を受け入れることができるんだよ。その裏切りの口づけを私を受け入れる口づけに変えることができるんだ。ユダ、お前にはできる。お前は自由な道徳の執行者なんだよ。そして神様の御霊は私たちにも言われます。巫女に口づけせよ。主イエスを信じなさい。そうすればあなたは救われます。神様の御霊は今日、この世におられ、人類にもう遅いということになる前に、巫女に口づけせよ。もう遅いということになる前に、主イエス・キリストを信ぜよと言っておられるのです。主はいつの日かにもう一度戻ってこられ、この地上にご自分の王国をお建てになります。そして主はすべての国々と権力を支配され、すべての反抗を打ち砕かれます。そして主は平和と一致をこの小さな地上にもたらされます。残念ながら今日私たちは様々な不協和音に満ちた世界に住んでいます。一人一人が自分勝手な正義や道徳論、または哲学を振りかざし、あらゆる領域において神様に逆らっています。それはまるでチューニングの全く合っていないオーケストラの演奏のようで、一人一人が自分勝手な音を出しているようなものです。でもそのうちに優秀な指揮者が現れるようにスポットライトがついて、主イエス・キリストがこの地上に来られます。主がこの宇宙に来られるとき、主はご自分の尺を上げられ、主と調子の合っていないものはすべて取り除かれます。その後主がその尺を振り下ろされるとき、この宇宙にはかつてない素晴らしいハーモニーがあるようになるのです。さて、詩編3編の学びに入りますが、詩編2編は神様に油注がれたものが拒否されることの予言であり、詩編8編は主の 人としての究極的な勝利を予言しています。そしてその間にあるこれらの詩篇は、この二つのメシアの詩篇をくっつけるための接着剤です。その間の詩篇は主にメシアが地上におられない間、特に主が大患難時代と名付けられた期間のイスラエルの敬虔な残された者たちのことを説明しています。これら五つの詩篇の中には、イスラエルの試練、悲しみ、混乱、問題、そして罪が記されています。また私たちは同時に、彼らの神様にある確信、神様の約束、そして解放を求める彼らの祈りを見ます。その人たちが誰であるか、歴史のどの時代に生きているかにかかわらず、すべての敬虔な人たちは試練と悲しみを分かち合っています。これらの試練の中に与えられている慰めは、すべての神様の子供たちのためのものです。これらの詩篇を見るのに三つの見方があると思います。もちろん主要な解釈はダビデの個人的な経験に関することです。それから大患難時代のイスラエルの国の敬虔な残された者たちに対する直接的な適用があります。そして同時に、すべての場所の世界の歴史のあらゆる時代の神様の民に対する適用もあります。もし私たちがこの見解で詩篇を見ていくならば、詩篇は私たちにとってもっと意味深いものになるはずです。詩篇第3篇は、ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌と呼ばれています。歴史的な記録は第二サムエル記15章から18章にあります。このタイトルは私たちにこの詩篇の内容を語っています。この詩篇はダビデの息子アブシャロムが彼に対して謀反を起こし、彼はエルサレムから逃げなければなりませんでしたが、その時にダビデの心の中で何が起こっていたかを語っています。彼はダビデの町と呼ばれた自分の町であるエルサレムから排斥された者、逃亡者となりました。さてダビデが逃げている時、敵が脇から見ていて彼を呪いました。ダビデの勇士の一人であるアビシャイが言いました。私が彼を槍で突き刺しましょう。ダビデは、いや、とんでもないと言いました。預言者ナタンは、神様がダビデの罰を罰せられるとダビデに告げていたのです。第二サムエル記12章の11節で、ナタンはダビデに言います。主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。なぜこのようなことが起こったのでしょうか。なぜならダビデは大きな罪を犯し、彼はその罪をうまくやりおせることはなかったからです。神様は慈悲深くダビデを許し、回復してくださいましたが、ダビデは自分の罪の結果を刈り取らなければなりません。そして彼は自分の息子の謀反の中にその刈り取りをするのです。私たちはダビデの敵たちが彼の周りの至るところに増えてゆき、イスラエルの人々の心はアブシャロムになびいているのを見ます。アブシャロムが謀反を起こしていた間に、他にも多くの者たちがダビデに対抗して立ち上がりました。ダビデは裸足で泣きながらエルサレムから出てゆき、ギデロンを通り過ぎました。そこには彼のための何の助けもないかのように見えました。この背景を念頭において詩篇第三篇を見てみましょう。三篇の一節。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。 ダビデはエルサレムを去りながら自分の心をそのまま語っています。二節、多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。セラ。多くの者たちが、ダビデは神様からの助けを見つけることはない、神様は彼を見捨てたのだと言いました。でも神様は彼を見捨てられてはいませんでした。二節の最後のところにセラという言葉がありますが、この言葉の意味についていろいろな解釈がなされてきましたが、この言葉は詩編の中に71回出てきます。詩編はおそらくオーケストラが演奏し、大きなクワイアが歌うために音楽に乗せられて書かれていたものだと思います。そしてエルサレムは世界中に有名になり、人々はあらゆるところからこの詩編の音楽と歌を聴きに来たと確信しています。ですからセラという言葉はおそらく音楽の休止符、休みだったと思います。今ダビデは言います。五節から六節、私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。この詩編は朝の詩編と呼ばれてきました。ダビデに降りかかっていたすべての問題や困難にもかかわらず、彼は主を信頼し、夜眠ることができました。彼は単純に主を信頼し、自分の頭を神様の約束という枕に乗せて眠りについたのです。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから、とありますが、そうして自分に敵対している幾万の人々をも恐れることはないとダビデは言います。世界中が自分に敵対したとしても、自分は恐れないとダビデは言います。クロンウェルを今までのこの世に存在した中で最も勇敢な人と考えている人たちが大勢います。誰かが彼に尋ねました。あなたはどうしてそんなに勇敢なのですか？クロンウェルは答えました。私は神様を恐れているから人間を恐れることはないのだ。マルティン・ルターも同じ立場を取りました。神様を恐れることがあなたに勇気を与えるのです。もしあなたが神様を恐れているなら、人を恐れることはないのです。七節。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。頬骨を殴られるのは本当に痛いものです。そしておそらくダビデはそのような経験をしたことがあったと思います。彼は自分の敵は頬骨を打たれ、歯が砕かれると言っています。八節。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。セラ。救いは主にあります。ダビデは決して救いがポケットに入れたりなくす可能性のあるコインのようなものだとは思っていませんでした。彼は決して救いを自分が達成しなければならないものだとも思っていませんでした。救いは神様の完全な贈り物なんです。そしてセラという言葉が続きます。私たちは止まって、見て、聞くべきなのです。ダビデはこの詩編の中で神様に関するいくつかの素晴らしいことを言いました。例えば3節でダビデは神様を盾と呼んでいます。盾として神様はご自分の者たちを覆ってくださいます。エペソ人への手紙6章の16節で、 私たちは信者として信仰の盾を取りなさいと命じられています。そこにはこのように書かれています。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。ダビデは盾がどのような役割を果たすかよく知っていました。彼は戦いの中でしょっちゅう盾を使ったんです。また神様は彼の栄光でした。つまりダビデは神様の御臨在を固く信じていたのです。かつて栄光の雲がイスラエルの上に広がっていたのです。それはご自分の民のただ中に神様が御臨在されるという目に見える印でした。神様はダビデの頭を高く上げてくださる方でした。神様はダビデのために家を建て、彼に祝福と栄光と王国を与えると約束されたんです。詩編四編の学びに入りますが、この短い詩編は次のように分かれています。叫びが一節から三節、叱責が四節から五節、そして自信が六節から八節。この詩編には、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌という音楽的な題名がついています。おそらくこの詩編は弦楽器に合わせてソロで演奏されたものだと思います。この詩編は大きな叫びで始まり、困難の時の神様の民の酒どころはいつでも祈りです。そしてすでに見たように神様は彼らの盾なのです。それでは詩編4編の本文に入りますが、一節。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。苦しみはプレッシャーを示しています。人生のプレッシャーは大きいものです。私たちの時代、このプレッシャーは大きく、ですから私たちには日々、神様の御言葉にある励ましがどうしても必要なのです。詩編145編の18節にはこのように書かれています。主を呼び求める者はすべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。また詩編50編の15節には再びこう書かれています。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。イザヤ書65章の24節では、神様は私たちにこう言われます。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。詩編18編の6節はとても個人的です。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、見前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。そして詩編55編の16節にはこのように書かれています。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。さらに詩編86編の7節には次のように言われています。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。そして最後に詩編91編の15節にはこのように書かれています。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い、彼に誉れを与えよう。聖書はこのような素晴らしい約束に満ちています。詩編4編の詩編記者の叫びは、神様に自分と共にいてほしいというものです。詩編4編の学びに戻りますが、4章の2節。人の子たちよ、 いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのか。セラ。まやかしものとは虚偽のことです。三節。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。神様は確かにあなたの祈りを聞いてくださいます。その後彼は二つの節にわたって叱責を書いています。これはある種の警告です。四節。恐れをののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り、沈まれ。セラ。今日私たちはどれほど神様の御前に恐れおののくことがあるでしょうか。五節。義の生贄を捧げ、主により頼め。パウロはこの考えをエペソのクリスチャンたちに対して示していました。六節。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。多くの人たちがこの世にはもう何も正しいものはないと言っています。私たちはどれほど主が御顔の光を私たちの上に照らして神様の義を明らかにしてくださることを必要としていることでしょうか。七節。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています。ダビデは私たちと同じように困難な時には彼の心はがっかりしました。そして彼の周りには彼をからかう未信者たちがいたのです。でもダビデは神様が自分に良くしてくださることに気づきました。そして神様は私たちにも良くしてくださいます。この夕べの詩編がどのように締めくくられているかを見てみましょう。八節。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。詩編四編は私たちに平安な眠りを約束しています。このような慰めは人生において訪れる困難の日に神様の民にとってどれほど大きな意味があることでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は聖霊なる神様、朝の祈りというテーマで詩編2編12節、3編1節から8節と4編1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。